皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月8日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は対乱期の光と影というお話です。この間もですね、ちょっと昔のドキュメンタリー見ておりましてね、硫黄島の戦いのことが、まあ、出ていたんですよ。すごい悲惨な戦いであったの皆様ご存知の通り で硫黄島の戦いで、まあ、帰ってきた兵隊さんがいたんですね。まあ、その人が98ぐらいですかね。で、硫黄島にこの、まあ、慰霊の旅に行きましてね、まあ、当時のことを振り返ってお話聞いたんですが、あの中でですね、硫黄島は戦いの島だったという言葉をですね、まあ、そのあれ栗林中将の親戚の方かな、なんか言っておられるのが非常に印象的だったですね。我々はなんかその硫黄島の戦いっていうと、まあ、非常に悲惨な戦いで、まあ全滅しちゃってですね、まあ、実にこの惜しむべきことであったという、まあ、理解が普通だと思うんですが、当時戦ってる人たちはですね、あれ戦うための島だという認識だったってことですね。すなわちあそこは前途ものすごい要塞になってたわけですよね。で、だからその、まあ、どうやったら戦えるかということで、その全力を尽くして戦うための体制を整えていたということですね。だからこの、まあ、負けると思ってやってるわけではなくて、要するに勝つためにできる限りのことをすると言ってやってるわけですね。であの時栗林中将ですね、あそこの硫黄島トップは、あの万歳攻撃は禁止するんですね。でだから最後までこう戦うためのその努力をしてるわけですね。対乱期っていうのはですね、こういうことが起きるんですね。結局その戦争終わってみるとですね、この対乱期に、まあ、戦争中も対乱ですよね。その硫黄島を、まあ、戦うための島に大改造して、最後まで戦った人たちの話っていうのは、まあ、負けた物語の中の一節になって今我々は伝わってるわけですね。で、負け戦ですから基本的にはその記憶はですね、あまり人々に共有されないんですね。あまり思い出したくない記憶で、でどちらかといえば隠される記憶ですよね。これはその負け戦ってのはみんな同じ性格持ってますね。例えば1950年代の朝鮮戦争は、今でもアメリカにとっては語ってはいけない戦争の扱いでしょう。それからベトナム戦争もある部分そうですね。それからアフガン戦争、イラク戦争も実はそれすごく大きいですよね。だからその退役軍人で自殺する人も結構いるじゃないですか。なんかああいうの見てるとですね、本当にあの、まあ、戦争って一番はっきり見えていくんだけども、この対乱期に結局は歴史の中でそのみんなが思い出したくない記憶の部分に、ものすごい情熱と申しますか、一生って言いますか、命というか大変なその労力をつぎ込まなければならないことってあるんですよ。満州の建国もそうですね。まあ、満州事変があって満州建国してったと。で当時はもう少し前からですね、満鉄とかこうありましたから、日露戦争の後ですね。でもそれを言うならば、まあそうですね、もう明治維新の頃からですよね、大陸どうするんだって話があるわけで、で日露戦争があって、その頃から満鉄の話があって、やがて事変があって満州国になりますよね。でしかし最後昭和20年の8月に全部置いて帰ってくるわけですね。朝鮮半島もそうですね、全部置いて帰ってきますよね。結局だからこの間、朝鮮半島とか満州で活躍した人たちの記憶というのは、まあ忌まわしい記憶という分類の中に入ってるわけですよ。国全体の中では忌まわしい記憶という中に入っていて、だからそれは731部隊のですね、残虐行為のことだけではなくて、なんかその向こうの人たちと協力して何かを成し遂げた良い記憶も、実は語ってはいけない忌まわしい記憶の中に大抵は分類されていますね。 だから対卵期というのはですね、こういうことは珍しくないんですね。まあ平成の大恐慌の時もですね、まあいろんな銀行潰れたり、そこら企業潰れたり解体されたりってことあるんですけども、最初からまあ諦めて抜けた人もいるんですが、結構中間層が頑張ったってところが多かったんですね。やっぱなんて言うんでしょうかね、今のこのなんか役所や大企業と当時の今から30年ぐらい前の役所や大企業と一番違うところは、会社を支えている、組織を支えている中間層がものすごくしっかりしていたんですね。なんて言うんでしょうかね、こういろんな危機が広がっていくと、いよいよこのものすごいしっかりした中間層が出てきたもんなんですよ。まあ、初めのうちはメディアがいろいろ生やし立てる、まあ、いろんな外国人もいろんなことを言う。で、まあ会社もなんか株価見ても、まあ世間の評判もフラフラになってる。そのうちあるところまで行くとですね、まあ階級で言ったら課長級ぐらいなのかな。うん、課長級ぐらいの本当にその会社の実力者がいよいよ登場するんですよ。彼らは言ってることが違う。できることが違う。やっぱりさすがあの会社、こういう人たちが支えてるんだなっていう人たちがですね、普通続々と出てきましたね。なるほど、やっぱりただものではないわと、やっぱりちゃんといるわなと、人はと。本当にだからですね、まあ長年にわたってこの組織を支え、それから業務を支え、それから未来を作ってきたという中核の人たちが、これ上では、一番上ではなくて、こう中間層にいるんですよ。で、この中間層が出てきた時に、いよいよその行き詰まった組織は正念場を迎えたんですね。この人たちがもう辞めようと思ったら辞めですね。この人たちが残そうと思ったら、まあ、いろんな方法で残すことは当時できたと思いますね。で、だから結局こう歴史のバトンを本当に持ってる人たち、本当の実力者の中間層が出てきた時に全て決まったと思うんですね。そうするとですね、言ってみればこのその時バトンを持ってた中間層っていうのは、いろんな思いにとらわれるわけですね。要するに自分のことだけ考えたら、もうさっさと逃げ出すのが一番いいわけですよね。やってられませんもんね、アホ臭くてですね。でもやっぱり何か一寸の虫にも五分の魂じゃないけども、何かここは伝えなきゃならないものがあると言った場合はですね、あるいはなんか部下ですよね、特に有能な部下と共にここまでやってきたと、そうすると部下を見捨てることできないわけですよ。それはやっぱりですね、部下と一体になってここまで来たわけですから、上のとんでもないのはともかくですね、下のまともな人たちだけはこれ救わないとですね、全てが終わってしまいますからね。っていうか人生が終わるっていうかね、そんな感覚ですよね。そうするとやっぱり彼らと共に、この状況を改めて見て、上がもうダメだと、上は何もわからない、上は何も行動できない、じゃあこの下がですね、中間層がどうするかをやっぱ決めるわけですよ。その上で行動するわけですね。それはだからその中間層が出てきた後のドラマっていうのは非常に人間的でもあるし、そしてダイナミックだったとよく記憶してんですね。いろんなことやりましたね。ものすごい提携話を持ってくることもあるし、大胆な分割考えることもあるし、あるいはなんか本当にですね、どんどん社員をよそに逃がしちゃう、関係先に逃がしちゃうっていうところもありましたね。で、彼らやっぱすごいよく勉強してましたね。本当にだから未曾有の事態ですから、会社がなくなっちゃうなんてことは、やっぱそれものすごく勉強して、で、なんとかしようという思いがありましたね。でも結局その最後ですね、最後どうなったかっていうと、じゃあそれやってて、それがそのまま 100% 成功したってところもありましてですね、まあ、数から言ったらそういうところが多かったんじゃない、会社の数から言ったらね、結局なんだかんだ言いながら残ったところ多いですもんね。でもやっぱり、まあ、会社が消滅したところもあるし、同業者に乗っ取られたところもあるし、外人に乗っ取られたこともあるし、まあ、悲惨なことになったところも結構ありますよね。で、特に悲惨なところとかなくなっちゃったところは、最後何とかしようとした人たちのいろんな動きっていうのは封印された記憶になっちゃったんだよね。封印された記憶に、だからあんまりみんな思い出したくもないし、要するに最後のとこ見てるわけですよ。結論のとこだけ見ちゃうと結局何の意味があったのかなって話になっちゃいますから、なんか封印された記憶になってるものはまだあると思いますよ。だってまだせいでね、本当に潰れてったのがあれ20年ぐらい前だもんね。だからまだまだ現役の人たちが残ってるし、封印された記憶ですよね。でもじゃあその後世の評価を考えてうんぬん言ったらですね、 要するになんかそれ言ってみれば視聴率が上がるために何をすればいいかみたいなと同じ話ですよね。だからそういう生き方ってどうなのって話ですよね。そうすると対乱期ってですね、はっきり言って光と影というのはその本人が見ている光と影と後世の評価って結構ずれてくるんですよね。その、まあ、よく言われるようにですね、そのヨーロッパでは中世を暗い時代にして、だから歴史の三段論法でね、近代の場合は近代を発展させるときは中世を悪い時代にして、それでその古代をいい時代にして次残していきましたよね。ところがちょうど私が学生になった頃だね、ちょうど私が学生になった頃、日本史だと網野さんとか、あとそれから西洋史だと安倍晋也さんとか出てきて、要するに中世史の大きな見直しが起きたわけですね。実はそれはその中世の人たちは輝いていたんだって言うんですね。逆にね、それは自由であるし、その統一されたね、抑圧的なルールでもないから自由だったってわけですね。まあそういう考え方が出てきた頃で、ですから光と影っていうのは当時ものすごくこう入れ替わった時なんですね。いわゆる私のだからまだ高校生ぐらいまでですね、階級という言葉を使わずに歴史を語ったらそれいけないという時代でしたからね。階級という言葉を使わずに歴史は語れない時代になりましたから、そうすると歴史の中で労働者っていうのが良くて経営者が悪いと資本家が悪いというその位置づけは変えられないんですね。水戸黄門と白大家の関係みたいなもので、それをそこを変えちゃいけなかったんですよ。ところがちょうど私が学生になった頃からそれが一気になくなって変わってきましたね。いい悪いではなくて、やっぱりそのまあ中世っても一つの大混乱期っていうか、中世っていうのも中世から近代に至る時のあの革命騒ぎが大混乱期ですよね。その光と影が大きく変わった時期なんですね。そうするとですね、実はその今はまさにそういう時期じゃないですか。もうアメリカイギリスが世界から撤退するというこの大きな枠組みの中で何かが変わる。振り返ってみたら91年のソビエトの崩壊もね、あのコミュニズムですよね、コミンテルンのコミュニズムですよね、要するに世界の革命、あれがやっぱりソビエトで終わったわけってことですよね。でもそれが今度は新自由主義新保守主義でアメリカだとかの今度資本家に取り付いてですね、金融資本の力使ってコミュニズムみたいなのを広げようというふうになってきたわけですね。でもそれも今終わると、要するにだからこう、その土地の権力とそれから空中を覆う権力の戦い、まあ人類始まっているの戦いでしょうけども、その最後の、まあ、なんか決着みたいな部分が今一つつこうとしてるんですね。そうすると負け側で、じゃあ例えばその金融でも何でも軍事でも華々しく活躍したものはこれは封印された記憶になってきますよね、負けるっていうことであれば。でもやっぱりその時代その時代生きている人たちとってみれば、封印されようが何しようがそれがやっぱりその立場の中での大事な仕事なんですね。硫黄島でですね、その戦うための島を作って戦った人たちの仕事もそれ重要な仕事だったってことで、まあそれは後世どう評価されるかだけの問題ですよね。そうしますとこういう大混乱期ってですね、はっきり言って大乱期っていうのは人の目を気にしてたらですね何もできないですね。例えば皇室なんか見てても思うんですけども、本来皇室ってですね天と通じてる仕事ですよね。卑弥呼の世界でしょ、本当の皇室っていうのは卑弥呼の世界だから、こう天とつながってどうするっていうところに本当の力があるはずですよね。でも今見てると世間がこうだからこうしなきゃってことで一生懸命なんか世間の中の天皇になろうという天皇でやろうということを一生懸命やってるように見えますよね。もちろんそれは憲法がそうなってるからですね。その国事行為ってあって、それでその、まあなんて言いますかね、あの内閣の助言に基づいてやっていくと。だからまあ表の皇室はしょうがないね。表の皇室はですね、それは憲法の規定通りやらないとですね、難しいですから。まあそれはやってもいいんですが、裏と申しますか、その言ってみればその表の仕事でないところに、今この大乱期は大事な仕事があるはずなんですよね。要するに今までですね、天皇制が続いてきたというのは表の政治や経済が大混乱してもその次がちゃんとあったってことでしょ。だから続いてきたわけでしょ。その時に言ってみれば予知能力だとか、こうまあ言ってみれば心霊を動かす力っていうものがあるから続いてきたわけでしょ。そこが問題でしょ。 いわゆる、まあ、本当の信仰心というものがあって天とつながることで、もう政治なんかをはるかに超越した、憲法とか政治をはるかに超越したところで何か天を動かし地を動かすから動いてきたわけでしょ。そもそも日本の天皇家というのは天照大神以来とか言ってますから、あれ天孫族ですよね。天孫族ということはですよ、ただ一つ日本国のことだけってことはありえないわけですよ。地球全体、宇宙全体のことを考えて動かなきゃいけないって世界ですよ、天孫族なんだから。ということは、まあ確かに表の世界はね、表の世界はまあ憲法に規定通りですね、まあ内閣の助言に基づいて何かやればいいし、それやらないと今度はまずいんですけども、まあ誰がやるかってなったら天皇家しかないところありますからね。でもやっぱり本当の部分がいりますよね。本当のその天皇の仕事っていうの、があるじゃないですか。やっぱそこをちゃんとやってもらわないと困りますわね、正直言って。本物の信仰心ですわ。なるほど天孫族はすごいと。なるほど天孫族の子孫ってものはちゃんとこういう信仰を受け継いでやっとるなというものがないとダメだと思いますよ。なんかですね、この本来この信仰を司る人たちがですね、世間体を気にして右だ左だとかですね、少子千万だと思いますけどね、そんなことやってると本当終わっちゃうと思うんですよね。ですからこの大乱期っていうのは、実はその光と影を貫く一つの道っていうものが本来あって、この道は何も天皇家だけではなくてですね、いろんな人たちが当然理解して、一人一人みんな理解して進むべきものなんですが、けども、まあ、国ということとか地球とかいうことであったら、これは天皇であり、あるいは天孫族ということであったら、地球宇宙全体のことを考えてその発言し行動するってことがどうしても必要ですよね。それね、まさにこういう時に本当に役割があるんでしょ。こういう転換期こそね、大難期にこそだから道を大きく作る役割があるんだと私は思うんですね。お寺だとかなんかはみんなそうだと思いますよ。お寺だとかいろんな宗教団体ありますが、今何をなさっておられるのかっていうところは結構大きいですよね。なんかそのありがたい仏さんや神様をいただいてると、じゃあ今この厳しい時に目の前の人を救う、もちろんそれも大事で、でもそれも十分できているんでしょうかね。ともするとなんか信者の幸せを祈る団体になってる部分が多い感じがするんだよな、今の宗教団体って。集まってる信者もその幹部の信者の幸せを守る団体になってるところが結構あるような気がしてですね。はてはて、大乱期というのは政治も経済も生活も破綻するから、何もその限界に言ってみれば未練のない人たちが真っ裸でね、真っ裸で素っ裸で天と向き合って何か道をつけて行動するっていうふうに普通は動いていかなきゃいけないんですよね。こう捨てるっていうことですね。捨てるということによって、まあその道を開く人たちがいなきゃいけないんだけども、どうもですね、なんかそれもだからどうなってるのかなと、まあ最近はよく思うわけでありますよ。しかしいずれにいたしましてもですね、この大乱期のはね、今ルル申しましたようにですね、その評価なんてものはですね、実に相対的なものなんです。だから大切なことは、我が道を自信を持って進むっていうことですね。で、これはですね、言ってみれば腹に力が入る道があったらそっち行ってみたらいいと思うんですよね。頭と心は通過して腹で受け止めなきゃダメですね。その怖いとか怖くないっていうのは気持ちの問題でしょ。怖い方は行かないっていうのはね、それ腹じゃないんですよね。腹が怖くても行けって言ってる時は行かなきゃいけないんだよね。そのあたりが大乱期に非常に重要な生き方ですよね。大乱期ってですね、怖いと思って行っても実は意外にね、良かったりってことよくあるんですって、それ。だからその常識が全然通用しないことってよくあるんで、やっぱり大乱期こそですね、この、まあ、言ってみれば自分の腹で状況を受け止めて、腹で考えて、腹で進むということが唯一なんか人生を良き形でこう進める方法だと私は思うんですね。何が光で何が影かというのは結局だから本人にもよく分かんないんだろうな、その時生きてる人にも。これが光でこれが影かっていうのは見方次第ですよね。光の当て方次第で、そのどっちから見るかによってね、影とそれから日の当たってところが場所が入れ替わるっていうこと同じじゃないかと思うんですよね。日の当て方だと思うんですね、あれね。 したがってだから自分としてはまあ要するに腹で受け止めて行動するのみというところを覚悟を決めたらですね、それはなかなかうまくいくんじゃないんですか。っていうかそれが一番いい生き方じゃない、いい生き方なんじゃないかなと思うんですよね。もう一つの番組で人々は正気に戻ってきたって話しましたよね。正気に戻ってきたってこれ第一段階ですね。正気に戻ってきたってことはだんだん腹で動き、考え、腹で動き始めてるってことなんですよ。大変いいことだと思うんですね。ですからあんまりですね、世間体だとかですね、光だとか影にこだわることなく、腹で受け止めて、腹で進んでみるというふうにして生きるとですね、これからとてもいい時代だし、時代はやっぱそっちについていくんだと私は思いますね。まあ、頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。対乱期の光と影ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。ありがとうございました。